広報伊万里第653号2008年7月号です。梅雨の季節の主役アジサイやクチナシの花が雨に濡れながらも一層香り豊かに咲き誇っています。鬱陶しい日が続きますが、それらの花にホッとしますね。皆様、お変わりございませんか？今月の表紙は、5月24日、発達小学校で行われた、今年で22回目の一輪ピックの写真です。余裕の笑顔で一輪車に乗っている児童、真剣な表情でバランスをとっている児童など、楽しい雰囲気が伝わってきます。今月の主な内容、特集、伊勢地区高校球児の暑い夏、甲子園への道、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、伊万里の歴史と文化を大連で講義となっています。
特集、伊勢地区高校球児の暑い夏、甲子園への道、第90回全国高校野球選手権記念佐賀大会が7月5日、佐賀市の緑の森県営球場で開幕します。今回は、伊勢地区の5つの高校の野球部に全面協力をいただき、目前に迫る佐賀大会に向けて、意気込みなどを紹介します。伊万里高校、チームのスローガンは、恩師、岡本和弘氏からの教えである、野球即人生。前川博史監督は、現在実力は県内では真ん中より下のレベルだと思うが、これまでの主な大会では惜しくも1点差で負けているため、投手力守備力の最終調整とナインの精神面を鍛えて県大会予選に臨みたいと話されました。池田健人キャプテンは、一つでも多く勝ち、長い夏にしたいと思っています、と話し、下野正弘さんは、三塁コーチャーとして、みんながベストプレーができるように、全力でフォローしていきたい、と話しました。講師の主軸は、3年生の松尾幸太郎さんと、力武慎一郎さんです。伊万里商業高校、チームのスローガンは、向上心を持ち、日々成長。秀坂恒則監督は、2番手と3番手のピッチャーの整備が課題。守備の強化に重点を置きながら最終調整する。甲子園に向け、チーム一丸となって、道を切り開きたいと思っています、と話されました。梶山祐樹キャプテンは、強い気持ちを持ってチーム一丸、全力プレーで頑張ります、と話し、金竹圭介さんは、一番バッターとしての役割をきちんと果たしてチームに貢献したい、と話しました。講師の主軸は、3年生の杉山雄介さんと下平雄二郎さんです。伊万里農林高校、チームのスローガンは、チーム一丸甲子園。大坪慎一監督は、これまで優勝がなかったことで焦りがあったが、NHK 杯の優勝は選手たちの自信につながっている。その自信が過信にならないように、野球以外のこともしっかり指導し、気を引き締めて全力で臨みたい、と話されました。中井健人キャプテンは、一戦一戦勝っていき、勇気と感動を市民の皆さんに与えられるよう、全力で頑張ります、と話し、井出陽春さんは、人の倍、 声、元気を出して、ゲームキャプテンとして、チームを盛り上げたいと思います、と話しました。講師の主軸は、3年生の中井博夢さんと佐藤優馬さんです。慶徳高校、チームのスローガンは、執念、初心、感謝。奈良原陽一郎監督は、技術よりメンタル面を鍛え、今までやってきたことを試合で十分発揮できるように仕上げていきたい。勝ち負けは後からついてくるものと思っています。と話されました。梶原正弘キャプテンは、チーム一丸となって初戦突破を目指します。と話し、浦川陽介さんは、きつい時、苦しい時はみんな同じ。元気リーダーとして、チームを盛り上げていきたいと思います、と話しました。講師の主軸は、3年生の長崎秀正さんと井上翔吾さんです。有田工業高校、チームのスローガンは、甲子園の道、激しく明るく根気よく、井出義則監督は、主力に怪我人もいないので、徹底した守備力のアップに力を入れ、また、バッテリー間の連携を行う。とにかく、レギュラー、ベンチ、スタンドと一丸となって、初戦突破を目指していきたい、と話されました。杉原元気キャプテンは、守備からいいリズムを作って、攻撃につなげていきたい。まずは、一勝に向けて、全力でいきます、と話し、河北剛さんは、三塁コーチャーでは、チームのため、自分ができることを精一杯やりたい、と話しました。講師の主軸は、2年生の本村幸喜さんと、3年生の重村博一さんです。以上、伊勢地区の5つの高校を紹介しました。いずれの学校も、市民の皆さん、応援よろしくお願いします、とのことです。第55回 NHK 杯県高校野球大会が5月30日から6月3日まで佐賀市の緑の森県営球場で開催され、伊万里農林高校が鳥栖高校を破り初優勝を飾りました。今大会と秋季・春季大会の総合成績で決まる夏の全国選手権県大会のシード権を伊万里農林高校が鳥栖商業高校などとともに獲得しました。第90回全国高校野球選手権大会派遣審判員として佐賀県硬式野球審判協会所属で大川町の中尾浩二さんが伊万里支部から18年ぶりに派遣されることになりました。審判歴は14年。選手、スタンド、みんなが納得するジャッジを目指したい。伊勢地区の高校と一緒に甲子園の開会式のグラウンドに立つことができれば最高です、と意気込みを語りました。あなたにとって高校野球とは、という問いかけに答える、5つの高校の野球部員の一言コメントと名前が、2ページいっぱいにわたって掲載されています。伊万里市副市長の前田和人さんは、甲子園、なんと魅力的な言葉だろうか、厳しい鍛錬を積んできた各校選手たちが、憧れの甲子園を目指す。夏の全国高等学校野球選手権記念県大会が開幕する。2006年選抜初出場した伊万里商業に続き、伊万里地区から再び、そして初の夏の甲子園目指して熱闘が始まる。主審のプレーボール宣言。エースの力投、耳に響く打倒音、 泥にまみれたユニフォーム、応援団の大声援、試合終了の瞬間、日焼けした顔に光るものは、汗と涙の区別がつかない。アメリカでは野球少年のことを、ボーイズ・オブ・サマーと呼ぶが、高校野球は、夏の太陽の下で、そのプレーがよく似合う。41年前に、伊万里高校野球部、主将であった私も、はるか時を経た後輩たちの一途なプレーに、この夏、また胸を熱くする。頑張れ、伊勢地区高校球児たち。悔いを残さぬ精一杯のプレーを期待している、とエールを送りました。
インフォメーション、伊万里。パブリックコメント。伊万里市営住宅条例の一部改正案。暴力団員による殺人事件や傷害事件などが全国的に相次ぐ中で、昨年4月、東京都町田市の公営住宅に立てこもり発砲事件が発生したことなどを背景に、国土交通省から公営住宅における暴力団排除の基本方針が示されました。伊万里市においても、市営住宅入居者及び周辺住民の生活の安全と安心を確保するため、暴力団員の排除を目的として市営住宅条例を改正するものです。この案について、より多くの市民のご意見を参考にさせていただくため、パブリックコメントを実施します。市民の皆さんのご意見をどしどしお寄せください。意見募集期間7月31日まで。詳しくは建設課電話 23-2426 へお尋ねください。伊万里市マイタウン定住促進条例に基づく定住奨励金の受付を行っています。該当する人は忘れずに手続きをお願いします。申請時期10月31日まで。なお、交付については条件がたくさんありますので、あらかじめ企画制作課電話 23-2124 へお尋ねください。伊万里市では、住みたい町伊万里、行きたい町伊万里を目指して、元気な伊万里市づくりに取り組んでいます。市が実施する様々な事業にご支援をいただくため、ふるさと応援基金を設けました。全国の皆さんからのご支援をお待ちしていますので、市外のご親戚や知人への PR をお願いします。伊万里市への共感やふるさとへの愛着を抱く市出身者など、全国の伊万里ファンからの寄付金を財源に、ふるさと応援基金に積み立て、歴史、文化を生かしたふるさとづくりや、市民による町おこし、自然環境の保全などの事業に活用させていただきます。寄付金の額は、一口5000円で何口でも、また5000円以下でも受け付けます。伊万里市への寄付は、ふるさと納税として、税制上の優遇措置を受けることができます。個人の場合は、所得税及び住民税の一定額が、税額控除され、企業の場合は全額が損金算入されます。税の軽減額は、個人住民税、所得割額のおおむね1割が限度です。詳しくは、市役所、ふるさと応援寄付金担当、電話 23-2112 までお尋ねください。平成19年に所得が減って、所得税が課税されなくなった人へ住民税を還付します。該当する可能性のある人には申告書を送付します。ただし、19年中に転入・転出した人は該当するかどうか把握できませんので、19年1月1日現在お住まいの市町村へご確認ください。 申告期間31日まで。問い合わせ先、税務課、市民税係、電話 23-2148 です。地方税法では、督促状を発した日から10日を過ぎても、市税を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。市では、納税義務を果たさない滞納者に対して、この法律に基づき、差し押さえを強化しています。このため、関係機関や会社などを通じて、滞納者の給料や預貯金などの財産を調査していますが、この調査で財産が発見できない場合などには、滞納者の家を捜索して、装飾品、衣服、家具、電化製品などの動産を差し押さえることになります。19年度差し押さえ状況。不動産12件、自動車1件、動産21件、給料8件、年金4件、預貯金112件、保険金84件、その他57件、合計299件で、延滞金の額を除く約1750万円を滞納市税などに充てました。今年度からは市税のほか、下水道使用料や保育料、介護保険料も含めて差し押さえを徹底していくことにしています。差し押さえた財産のうち、動産、自動車、不動産については換金するため、一般購買会やインターネット購買を実施しています。19年度では、一般購買会を1回、インターネット購買を5回実施し、281点を売却しました。今年度も1回目のインターネット購買を6月に実施し、2回目を7月に実施します。2回目のインターネット購買に、参加を希望する人は、10日から24日までに参加申し込みをする必要があります。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、税務課徴税対策室にお問い合わせください。国保税を1年以上滞納すると、保険証に変えて資格証明書を交付することが、国民健康保険法に定められております。資格証明書の交付を受けると、病院の治療費や薬代を一旦全額負担しなければならなくなります。また、国保税を半年以上滞納すると、1年の有効期間の一般被保険者証に変えて、1ヶ月から6ヶ月の有効期間の短期被保険者証を交付することになりますので、ご注意ください。以上、問い合わせ先、税務課、徴税対策室、電話 23-2152 です。市民病院からのお知らせ。8月1日から土曜日の外来診療は、救急患者のみとなります。市民の皆さんには、ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。また、9月1日から小児科診療を再開します。小児科医師1人では、時間外や夜間の診療には対応できませんが、小児患者の入院治療ができる市内唯一の病院として、開業医と連携して役割分担しながら、小児医療の充実を図っていきます。市民病院の電話は 23-4121 です。
インフォメーション伊万里を続けます。65歳以上の人の介護保険料、20年度も保険料段階が急激に上がった人の激変緩和措置を継続。昭和15年1月1日までに生まれた人で、平成17年度の地方税法の改正により、市民税が非課税から課税に変わった人は、保険料が
平成19年度の額のまま据え置かれます。なお、激変緩和措置とは、税制改正で保険料段階が急激に上昇する人に対して、保険料を段階的に上げて、本来の改定保険料にすることです。保険料の減免制度、本人及び世帯員の前年度の収入金額の合計額が80万円以下、世帯員1人につき40万円を加算。預貯金及び有価証券の合計額が120万円以下。市民税が課税されている人と同一生計ではなく、扶養されていないこと。資産、不動産などを活用しても、なお生活が困窮していること。なお、保険料の減免については、申請が必要になります。7月中に申請をしてください。減免申請に来庁されるときは、印鑑と年金など、収入を証する書類や医療保険証などが必要です。保険料徴収額の平準化を行います。仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合、その差額をできるだけ解消するために、8月の納付額を増減して調整することで、特別徴収額の平準化を行います。これにより、6回に分けて特別徴収される額が各回でほぼ均一になります。なお、前年度と異なる所得段階になる人は均一になりません。詳しくは、長寿社会課、介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。後期高齢者医療保険料決定通知を送付します。6月に19年中の所得が確定しましたので、その所得をもとに7月に20年度の後期高齢者医療保険料を決定します。4月から長寿医療制度、後期高齢者医療制度に加入した人の保険料の決定通知書及び普通徴収で納めていただく場合の納付書は3つに分けて加入者にお送りします。対象者1、4月から保険料が年金天引きになっていない人のうち、制度加入直前に事業所などの健康保険、被扶養者だった人を除く加入者全員、送付時期7月上旬、送付されるもの、通知書と納付書、徴収方法、普通徴収。対象者に、4月、6月、8月に続き、10月以降も保険料が年金天引きになる人、送付時期7月下旬、送付されるもの、通知書のみ、徴収方法、特別徴収。対象者3、制度加入直前に、事業所などの健康保険、被扶養者だった人、保険料の軽減があります。送付時期10月まで、送付されるもの、通知書、納付書、徴収方法、普通徴収、または特別徴収。なお、5月以降に75歳になった人には8月以降に随時通知します。ご確認いただき、不明な点はお申し出ください。保険料の支払い方法について、受給している年金額が年額18万円未満の人と、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は普通徴収で、市から送付される納付書または口座振替で年8回納めます。介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない人は特別徴収で、年金支給月に2ヶ月分の保険料を年6回、 年金から転引きします。口座振替をご利用ください。8月から口座振替を開始します。口座振替にすると、毎回納付に行く手間がかからず、納め忘れもありません。保険料の納付は、口座振替をぜひご利用ください。申し込み方法、納付書に同封した申し込み書を記入後、ご返送いただくか、金融機関に備え付けの依頼書にてお申し込みください。注意、制度加入直前に、事業所などの健康保険被扶養者であったにもかかわらず、7月に決定通知書が届いた人は、加入していた健康保険などの離脱証明書により保険料が軽減されます。必ず市の長寿社会課へお申し出ください。医療機関を受診するときの一部負担金の割合および医療費が高額になったときの自己負担限度額は毎年8月1日を基準として前年の所得をもとに判定されます。医療費の一部負担割合は、同一世帯の被保険者の所得に応じて、1割または3割となっています。現在お手持ちの保険証の有効期限は、来年7月31日までとなっていますが、変更になる人には、7月末までに変更後の保険証をお送りします。判定基準1。同一世帯の被保険者の市民税課税所得がそれぞれ145万円未満の世帯は1割負担。2. 同一世帯内に市民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯は3割負担。なお、3割負担の人のうち収入額が一定の基準に満たない場合は申請により1割負担、または医療費の自己負担限度額が1割の人と同額になりますので、該当する人には別途通知します。問い合わせ先、長寿社会課、医療保険係、電話 23-2153。佐賀県後期高齢者医療広域連合、電話 0952-64-8476。みんなの広場です。5月25日、伊万里山岳会主催の九十登山会に、米寿記念として88歳の松浦町の百武茂治さんが参加し、全長10キロを往復6時間かけて自力登頂を果たしました。百武さんは最年長参加者で、これまでに8回参加、まだまだ若いもんには負けん、と語りました。同じ日、国登録有形文化財建造物、立花町の前岳住宅で、こがらつ研究交流会作陶展が開かれました。6月1日、伊万里市出身の詩人、片岡茂雄さんが作詞した、日本歯科医師会の会の歌の直筆原稿などが市民図書館に贈呈されました。この直筆原稿は片岡茂雄犬塚業文学館に展示されています。同じ日、視覚障害者が歩きやすい街づくりを目指して毎年開催する第14回白い杖で街を歩こう会がありました。6月7日、市内の福祉施設利用者が歌や踊り、陶芸作品などを披露する第8回微笑み広げてふれあいステージが市民センターでありました。これは過去最多の19の施設が参加しました。6月8日、福岡都市圏をターゲットに伊万里の焼き物や食などの魅力を満載した日帰りバスツアー、ぶらり伊万里巡り隊が実現。第一陣となる一行40人が伊万里を訪れました。昼食会場の旗津ふれあい広場で行われた歓迎式では、塚部市長が ツアーの参加者全員に記念品をプレゼント。参加者はサザエや車エビなどの新鮮な魚介類のバーベキューに舌包みを打った後、大河内山などをぶらりと巡り、伊万里の魅力を満喫しました。6月15日、東山城町川篠地区で、黒米をテーマに、今年度第1回目の畑の中のレストランが開かれました。これで、みんなの広場を終わります。
ほがらかページです。表紙でもお伝えしましたが、5月24日、畑小学校で一輪ピックがありました。市内小学校や福岡県春日市などから、小学生73人が参加。違う学年の子とチームを組んで一本の竹棒をリレーする棒リレー。グループ対抗の缶拾い走などが行われ、観客席からは盛大な拍手が起こりました。また大会に先立って、原口正義伊万里市社会福祉協議会会長から、子どもたちが安全安心に過ごせる環境づくりの一環として、市に AED 自動体外式除細動機23台が贈られました。6月1日、第11回市民グラウンドゴルフ大会が国見台陸上競技場と国見台球技場で開かれました。76チーム492人が参加し、熱戦が展開されました。5月26日、伊万里市消防団の入団式が伊万里公民館でありました。今年の新入団員は75人で、団員を代表して団本部女性部の山口紀穂さんが、消防の目的と任務を深く自覚し、職務に当たりますと力強く宣誓しました。また、川島誠二前消防団長をはじめ、退職する消防団員56人に、市長から感謝状が贈られたほか、消防庁長官による永年勤続功労賞や県知事表彰など、消防関係功労者表彰の伝達式も行われました。5月29日、大河内山婦人防火クラブが、有料婦人防火クラブとして自治体消防制度60周年記念表彰を受けました。多くの窯元が並ぶなど、独自の地域性を持つ地区での地域ぐるみでの取り組みが称えられたものです。ほがらかページを続けます。防火シンボルキャラクターのネーミングが決定しました。名前はキュートくん。名前の由来は、人を助ける意味の救命救助の救、かわいいという意味の英語のキュートからです。我が家のアルバム。今月は二里町東八屋がらみの星本義弘さん、忍さんの長男、凛太郎くん、1歳11ヶ月です。僕は歌を歌うことが大好きで、みんなのアイドル。車のおもちゃで遊ぶことが好きなんだけど、やっぱりお父さんの伊万里貨物の大きなトラックが一番かっこいいです。お母さん大好き。お母さんから一言。これからも優しく面白いリン君でいてね。いつもお手伝いありがとう。今年の夏は海やプールに行こうね。ふっくらほっぺ。白いかわいい歯がのぞいてる凛太郎くんです。ほほえみさん、二里町川東の片岡真奈美さん、24歳。伊万里市農業協同組合に入って3年目になります。仕事を通していろいろな人と出会えることが楽しいです。今後も笑顔を大切に頑張っていきたいです。休日は読書や友人と楽しくドライブ、ショッピングに行っています。特技は国家資格、進級の免許を持っています。将来の夢は海外旅行に一度も行ったことがないので、ヨーロッパに行ってみたいです。 目鼻立ちが整って爽やかな笑顔が素敵なまなみさんです。
スポーツです。七沖争奪第30回中学生野球大会が6月7日と8日に市内の中学校から7チームが出場して国見台野球場で開かれ、東陵中が劇的サヨナラで優勝しました。市少年相撲大会第26回中学生大会が5月31日国見台相撲場で行われました。伊万里市近郊中学卓球大会が5月31日国見台体育館で、男子14チーム56人、女子11チーム46人が参加して行われました。市民スポーツ。2日水曜から七沖争奪ナイターママさんバレーボール大会が7時から国見台体育館で、13日日曜から七沖争奪少年野球大会が8時から国見台野球場で、8月3日日曜、伊万里ラジオ体操会が6時20分から国見台陸上競技場でそれぞれ行われます。町民スポーツ。20日日曜、二里町民ソフトボールとミニバレーボール大会が8時半から二里小学校で、伊万里町子ども会球技大会が8時半から伊万里小学校で、山城町民ミニバレーボール大会が8時半から山城東小学校で、牧島子ども会球技大会が1時半から牧島小学校で、24日木曜、山城町子ども会ミニバレーボール大会が夕方6時10分から山城中学校で、26日土曜、松浦町子ども会連合会ミニバレーボールとキックベースボール大会が8時から松浦公民館ほかで、山城町子ども会キックベースボール大会が8時半から山城中学校で、南畑町子ども会球技大会が8時半から南畑小学校で、大川町子ども会球技大会が8時半から大川運動広場ほかで、27日日曜、黒川町子ども会育成会キックベースボールとミニバレーボール大会が8時半から黒川小学校で、二里町子ども会球技大会が8時半から二里小学校で、畑津町子ども会夏季球技大会が8時から畑津運動広場ほかで、東山城町子ども会スポーツ大会が8時半から東山城小学校で、8月3日日曜、大坪地区子ども会伊万里川下り親子いかだ作り大会が9時から伊万里川河畔で、8月5日火曜から毎週火曜金曜日、牧島女子ナイターバレーボール大会が7時半から牧島小学校でそれぞれ行われます。スポーツでした。教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。ちょうど1年前、全国高校総体が佐賀県で開催されました。総体終了後、ある新聞に、こんなに多くのサポートをいただいた大会は今までなかったという伊万里市民へのお礼の記事が大きく掲載されました。ホッケー競技で伊万里を訪れた各地の選手たちの声でした。これは、もてなし事業として市民総参加で取り組んだ応援や交流、市内の子どもたちが送った折り鶴、横断幕に対してのことでした。慣れない土地で戦う選手たちに勇気と励ましを与えてくれたと 感動的に伝えていました。
伊万里では、人に優しい町づくりを目指して、多目的トイレや視覚障害者用誘導ブロックの設置など、人間尊重を基本とした施策が推進されています。心の面でも、人と人の笑顔あふれる触れ合いを大事にしています。このような市民一丸となった日々の取り組みがあったからこそ、高校総体の際に素晴らしいもてなしができたのでしょう。これからも市民のみんなの力で美しい景観と人情味あふれる人に優しい伊万里、また来たい伊万里を作っていきましょう。第29回伊万里市美術展が5月21日から6月1日まで市民センターで開催され、市民芸術家194人から総数253点の自信作が出展されました。郷土の文化財、市民と文化財、その4、松浦島研究連合会。昭和53年11月25日に佐賀長崎両県史上最大の空白ページとされた松浦島を研究するために設立されました。松浦島研究に情熱を注がれた伊万里市郷土研究会の古賀年功氏を中心に、佐賀長崎福岡3県の研究者が一堂に会し、伊万里市で設立されました。中世に福岡県の糸島半島から長崎県の五島列島までの地域に割拠した武士団の集まりが松浦島です。その全体像を明らかにするには、市町村単位の研究団体による調査研究では限界があり、より広域にわたる情報交換の場が求められたのです。会員数は約600人で、主な活動は年1回ずつ研究機関誌松浦島研究を発行し、総会研究大会に合わせて記念講演と研究発表を行うほか、現地研修会などを行っています。学術的な成果を上げているだけでなく、九州西北部地域の一体感の醸成にも貢献しています。6月14日に創立30周年記念祝賀大会が市民センターで行われました。
かわって暮らしのチャンネル、まずはお知らせから。7月1日は昭和35年創設の国民安全の日。私たち一人一人は生活のあらゆる面で安全確保に留意しましょう。住宅用太陽光発電設備の助成制度、対象は県内で今年4月から来年3月末までに住宅用太陽光発電を設置した家庭、助成額の上限は6万円、申し込み期限は来年3月31日。詳しくは佐賀県地球温暖化対策課、電話0952-25-7474へお尋ねください。重度心身障害者医療費助成を受けている人は、毎年受給資格の更新手続きが必要です。受付は15日からで、今月中に手続きをお願いします。受付場所は福祉課社会福祉係。持参するものなど詳しいことは福祉課社会福祉係へお尋ねください。電話は 23-2156。 ハローワーク伊万里では、 JR 伊万里駅1階の伊万里市高年齢者職業相談室において、職業相談・職業紹介を行っています。お気軽にご利用ください。詳しくは伊万里市高年齢者職業相談室、電話 22-2921 へお尋ねください。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、9日と16日の水曜、10時から正午まで、市民図書館のホールであります。これは申し込みが必要です。7月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は、23日水曜、11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポであります。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。子育て支援センターポッポの電話は 23-5197 です。14日月曜正午から50分の間、売り切れ次第終了で、伊万里農林高校第1回校内販売を行います。メロン、トマト、ユリ、金魚草、味噌、ケーキなど、生徒が一生懸命取り組んだ伊能ブランドの農産物をお安く販売します。問い合わせ先、伊万里農林高校、電話 23-4138。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。冷房は28度を目安にしましょう。快適空調のコツ。ドア、窓の開閉は少なく、レースのカーテンやすだれなどで日差しをカットし、扇風機を併用。風が体に当たると涼しく感じます。室外機は風通しの良い場所に設置しましょう。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。交通安全指導員からのメッセージ。立花町、岩政邦光さん。今年4月から毎朝立証していますが、子どもたちから元気な挨拶を受け、パワーをもらっています。現在の車社会から事故をなくすために、これからも子どもたちが安心して通学できるように、私の重責を全うしていきたいと思っています。夏の交通安全県民運動は、9日から18日まで、スローガン、守ろう交通ルール、高めよう交通マナー。運動の重点。1、子どもと高齢者の交通事故防止。2、飲酒暴走運転の根絶。3、自転車の安全利用促進。4、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。6月15日現在の交通事故発生状況。人身事故は193件で、前年同期より13件減っています。死者は2人で4人減っています。怪我をした人は282人で4人増えています。物損事故は511件でした。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。次は募集です。若者の自立支援セミナーのご案内。職業ふれあいセミナー、ホテル・旅館業は17日木曜。自分磨きセミナー、第一印象の大切さとはは24日木曜。いずれも事前の申し込みが必要です。問い合わせ先、独立法人、雇用能力開発機構佐賀センター。電話 0952-26-9498。第9回市民所蔵品展の出品作品を募集します。問い合わせ先、歴史民俗資料館。電話 22-7107。伊万里湾岸清掃に参加しませんか？伊万里市、松浦市、唐津市の伊万里湾環境保全対策協議会では、伊万里湾をきれいにするための啓発活動を行っています。市民の皆さん、美しい伊万里湾を未来に残せるように、清掃活動に参加しませんか。実施日時は21日月曜海の日、午前8時から、 実施場所は瀬戸町サイクリングコース、タタラ、ハゼ、クバラの各海岸。参加する人は環境課まで事前にご連絡ください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 チャレンジ野生への挑戦が8月22日から25日の3泊4日であります。体験内容は肝試しやカヌー試乗など。キャンプ地は大川町東田城の自然の森キャンプ場。定員と参加費、小学4年生から6年生40人3000円、高校生のサブリーダーは6人で無料です。申し込み期限は18日。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 第3回畑の中のレストランお泊まり編、8月2日と3日の1泊2日、開催場所は夢工房滝野。宿泊は地元農家と夢工房滝野。参加費は2500円。対象者は小学4年生から中学生、参加人員は20人。申し込み期限は22日。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。 おとぎの国のメンバーを募集します。問い合わせ先、おもちゃ図書館おとぎの国よかクラブ、小松さん、電話 24-2893 です。夏休み、ピノキオ木工芸作品コンクールがあります。応募資格は市内小学校の児童。詳しくは伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398 へお尋ねください。伊万里湾の夏の風物詩、カブトガニの産卵シーズンになりました。伊万里湾は生きている化石カブトガニの日本最大の生息繁殖地です。この貴重な生物の産卵の観察会を行います。伊万里高校生物部によるカブトガニの説明もあります。日時は20日日曜9時30分から。場所は木須町多々良海岸。駐車場は牧島公民館です。問い合わせ先、障害学習課文化財係。電話 23-3186。海洋少年団員大募集。海洋活動や奉仕活動など一緒に活動してくれる団員を募集しています。資格は小学1年生以上の男女。訓練は月 2,3 回ほど。場所は伊万里ライオンズクラブボランティアルーム。問い合わせ先、伊万里発動機内団長徳永さん、電話 23-2780。7月の行事予定。市民図書館お話012、毎週木曜11時からと11時半から。お話会毎週土曜2時半から3時まで。いずれも場所は上り釜のお部屋。夜回り先生水谷治のメッセージの映画があります。11日金曜夕方6時からは、いいもんだよ生きるって。20日日曜2時半からは、生きていてくれてありがとう。いずれも90分です。7月の休館日は7日14日21日28日の各月曜と、館内整理日の24日木曜です。7月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約が必要です。市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136。 行政相談は第3金曜。 人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝日を除きます。市民ロビー前1階面接室で社会保険相談が毎週金曜9時半から3時まで。市民ロビーでは健康相談、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。多重債務借金相談、勇気を持って早めの相談を。借金の解決は借主の収入や資産、家計の状況と借金の額を考え、借主の実情に応じて解決できます。返済が困難となった場合、自分だけでの解決は困難です。弁護士、司法書士へ相談することが解決への一番の近道です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里の歴史や文化を大連の学生に講義しました。6月9日から13日までの5日間、伊万里市の友好交流都市中学大連市にある大連海事大学で、大河内山の陶芸家2人が講師を務めました。これは市が実施している大連海事大学との伊万里文化伝承協調事業の一環で、伊万里焼の知名度アップと交流拡大を目的に、長春政治陶窯の小笠原博さんと株式会社川添製山の川添志郎さんを派遣したものです。2人はこの大学の一般教養陶芸講座で35人の学生を相手に、ろくろや下絵などの実演を行ったほか、伊万里焼を核とした伊万里の歴史、文化や日本料理と焼き物の器の関係など幅広い講義を行いました。講義を受けた学生は、初めての日本人講師だったので緊張した、茶道や華道、日本文化の学んだことがあったので興味深かった、ぜひ日本に行ってみたくなった、などの感想を語りました。この大学には、市が経費の一部を助成した陶芸窯が設置されており、11月には第二次の講師派遣を予定しています。ここで小笠原博さんは、日本のあらゆることを吸収しようとする大連の学生の熱心さには驚きました。これを機に、文化経済交流のネットワークを構築して、伊万里を再び世界へ PR していければと思っています。と語りました。また、川添志郎さんは、力強い経済成長を遂げる中国を初めて訪問し、さまざまなものを自分の目で確かめることができました。この経験を伊万里市の活性化、国際化につなげ、友好交流を深めていきたいですね、と語りました。編集室から、いよいよ夏の甲子園地方大会が始まります。選手たちは、それぞれいろいろな思いで、この大会に臨むと思います。野球の技術はもちろん、野球を通してたくさんのことを学び、悩み、心身ともに成長した選手たち。選手一人一人の屈託のない笑顔と気持ちよい挨拶は、爽やかな心地よい風のようで、取材に行くたびにたくさんの元気をもらいました。大会を目前とした今、怪我だけは十分に気をつけ、ベストコンディションで試合に臨み、伊万里旋風を起こしてもらいたいと思います。野球の神様が伊勢地区の高校球児たちに、 微笑むよう心から願い、応援しています。6月1日現在の人の動き、男27,852人、女35,001人、合わせて58,353人で、前月より27人減っています。なお、世帯数は21,578世帯で、前月より33世帯増えています。これで広報伊万里7月号を終わります。